今朝恵みをいただく御言葉は破壊書の2章1節から9節です。破壊書2章1節から9節。ここは、ね、皆さんご存知であり、天聖教会が、発足した、その前に海先生に与えられたビジョン、礼拝を再建する教会を建てなさいということで示された御言葉ですので、この天聖にいつも、付きまとう御言葉です。破壊書2章1節から9節。はじめに5節までを宣言します。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に、預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルと、エホツァダクの子大祭司ヨシュアと、民の残りの者とに次のように言え。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の見告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の見告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の見告げ、あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我ら今朝もあなたを仰ぎ見、またあなたを敬いつつ、この礼拝の場に集い、またインターネットの回線を開きました。どうかこの一人一人、あなたを望んでいる一人一人に、あなたが答えてください。主は本当にあなたに聞こうと、またあなたの御業を見ようとする人々に、あなたが聞かせてくださり、見させてくださいますように、今あなたの言葉を取り継ぐこのしもべを、あなたの知識を持って清めてくださり、また性別してください。また聞く人々の耳をあなたが清めて、あなたの命そのものを豊かにいただき尽くさせてください。ただあなたの栄光のみが崇められるこの時でありますように、これからの一切の導きをあなたのその御手にお委ねして、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は素晴らしいお方です。で、昨晩ですね、嬉しいお知らせが入ってきました。皆さん、MS ライン飲んでますね。そして MS ラインを、ね、飲んでから皆さんの体調が本当にね、太っていった状態でしたら痩せてきましたね。また、胃腸の調子が、ね、良くなってきました。で、良い知らせというのは、昨晩ですね、MS ライフの会社、MS ライフ社にグルテンを分解する乳酸菌のその権利を、ね、が獲得されたそうです。皆さん毎日、ね、祈ってますね。グルテンフリーくださいって、祈ってますね。皆さん毎日それがまた、ね、前進しました。この MS ライフ社が獲得して、そしていよいよ MS ラインの方にですね、そのグルテンに効く酵素、グルテンというのは日本人の腸には分解する酵素がないので、グルテンがどんどん、ね、腸に溜まっていて、まあ、リーキーガット症候群とかいろんな、ね、悪さを、ね、していく、まあ、グルテン、それを分解してくれる、ね、酵素ですね。それが、 過去が、その MS ライフが権利を得て、それがですから、そのまま今度はこの日本に来て、そして日本においてその販売を全世界に、この MS ラインが日本を通して全世界にこれから、展開されて、そして大いに栄光の富を生んで増えて地に満ちていくというのをこれから皆さん祈ってください、これらが実体化して与えられるために皆さん祈ってください、というのは、このハガイ書、今日の御言葉ですけども、この礼拝の再建には確かに人が必要です、本当に霊的に揃いに揃った精鋭部隊が、この礼拝の再建には必要であると同時にですね、もう一つ必要なのが経済です、この礼拝の再建、この日本において、また世界において、この霊の再建を起こし、礼拝の再建していくためには、本当に経済もまた必要なんですね。ですから私はますますこのグルテンフリー、くださいということについて祈って、そして本当にこの日本におけるビクトリーが、これから大いに栄光の富を獲得して、そして、このビクトリー、このビクトリーという会社が発足したその理念、それは、礼拝の再建でした、私たちはですから本当にこのことについても大いに、祈っていくべきであり、本当に今まで、ビクトリーを通して、働いてきた、働き人たち、また、ミリオンスマイルさん、本当に私たちはますますその、祈りで支援していくべきであり、また、私自身も実際、働きができること、あるとするならば、それにおいて働いていくべきです。で、今日の箇所、もう一度この4節と5節を宣言しますと、しかしゼルバベルよ、今強くあれ、主の見つけエホツァダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ、主の見つけ仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだ、万軍の主の見つけ。アメン。仕事に取り掛かるためのその根拠、それは主が共におられるということですね。強くあることの根拠、それは主が共におられるということです。主が共におられるから、このゼルブバベルも、また大祭司ヨシアも、またヨシア記のあのヨシアも強くあることができる。それは主が共におられる、ということですね。それでこそ仕事に取り掛かることができるんです、私たちがこの主が共におられるということを抜きにして、夜中流の仕事をしたとしても、それは、もう本当に運任せの、頼りないものですが、しかし主が共におられるとするならば、私たちは強くあることができ、また仕事に取り掛かることができるんです。で、五節のところ見ますと、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、アーメン、恐れるな、強くあれ、この根拠、この五節を見ますと、その根拠のまず一つ目はですね、エジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束、この出エジプトにおいて主は約束を与えてくださいました。シナイ山において、モーセ律法という契約ですね、それを与えてくださいました。出エジプト、エジプトから出てきた、時の根拠、出エジプト期というと、やっぱり航海が、パカッと割れて、それで、イスラエルの民がそこを渡った、映画のイメージが、大きいかもしれないですけども、出エジプト期のキアズムはですね、出エジプトの始めと終わりを見ればわかります、出エジプト期の始まり、それはまず民の叫び祈りが、天に昇ったところから始まりました。エジプトにおいて奴隷として本当に神の民が虐げられている、そして民の叫びが天に昇って祈りが昇りました。祈りが、まず、昇る必要があるんです。本当に今この日本まさにエジプト状態で奴隷状態です。本当に人々がですね、いいように搾取されて、また若者たちも本当に、すごく、将来に対しては、節約節約、奴隷のような、状態です、本当に叫ぶ必要があります。本当に今政治家においても本当に、汚いことをして、権威の座にとどまって、それに対して 人々、デモをすれば、ね、デモクラシーすればいいんですけど、それもしない、ね、でそういうわけでもっともっと、ね、良くないことを政治家たちが、ね、のまあ、ある人たちが、ね、それをしてしまって、でもそれがもっともっと、ね、それに対して誰も何も言わないから、ね、どんどん、もっと遅くがはびこっていってしまう。本当に私たちは祈り、また叫びを熱心にあげるべきです。で、使徒行伝の終わり、ね、始まりはですね、祈りで始まりました。終わりは礼拝場所が完成して、そしてその、ね、モーセの幕屋です。モーセの幕屋が完成して、主の栄光がその宮に満ちたところで、ね、終わりました、ね、ですからこの始まりが、ね、神の祈り叫び、そして終わりがその栄光の礼拝の完成、ね、そしてそのサンドイッチされた真ん中に置いて何があるか、ね、契約が、ね、あるんです。血の契約です、ね、純粋な子羊の血、ね、それが流されて民が救われる、ね、しかしその血の契約の外にあるものは、ね、その死の災いが追いついてしまう、ね、というところがありました。私たちは神の民は、ですから本当にこの礼拝の再建、これを目指して行くべきであり、そのためにはまず祈りで始まるべきであり、そしてその中によってサンドイッチの中身、重要なこと、それはイエス・キリストの血潮です。私たちはこの血の契約のうちに、このほふられた子羊の血による契約のうちに歩んでこそ礼拝の完成、それも栄光に満ちた礼拝の完成、それが立て上げられるんです。このあなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな、アメン。恐れるなのもう一つの、その根拠、それは私の霊があなた方の間で働いているということですね。本当に聖霊の働き、この聖霊を抜きにして人間の考えとか人間の力とか、ね、また人間の努力の振り絞り、勇気を振り絞って、ということの働きはやがて、破綻してしまいます。それには限度があるからです。しかし聖霊に促されていく働きは無限の力があります、ね、人間力、人間の、勇気の振り絞り、これには限度がありますけれども、しかし、私たちは聖霊によってこそ力を得ることができるんですね。最も大切な姿勢は従順であることです。出エジプトにおいて、ね、従順、出エジプトした、ね、民のうち、ね、たった2名しか約束の地に入れなかったのは、それはその2名以外が不従順したからです、ね、神様の命令に対して不従順した。本当にこのことを私たちは、ね、忘れてはなりません、ね、エジプトを出た時、聖霊が、ね、モーセと共にいる70人の長老たちに、ね、予言の霊が注がれて、70人が予言状態に入った、ね、それで、ね、そのモーセがの召集に応じなかった2人の者にも、ね、離れたところで、ね、その2人の者にも、予言の霊が注がれた。それを見たヨシアがですね、妬んで、ね、モーセさん、あれやめさせてください、ね、言うんですけど、しかし、結局その70名の長老みんな逆らったんです、ね、ヨシアとカルブだけは従ったんです、ね、他の70名の長老を含む、ね、この、その他大勢、ね、はアラノにおいてモーセに逆らって、ね、さあエジプトに帰ろう、ね、って言って、でそれでそれに逆らった、ヨシアとカルブを石で撃ち殺そう、ね、とまで言ってしまったところに主の介入が入って、そして、彼らは救われたんですけども、結局のところその時逆らった者たちはみんな、ね、約束の地に入れませんでした。従順が必要なんです、ね、主の霊が注がれたとしても、ね、この70人の長老はそれたった1回きりで終わってしまったんですね。なぜ？不従順の根っこがあったから、ね、不従順していると、ね、この主の霊が取り除かれて、ね、しまう、ね、ですから私たちは本当にこの約束の地に入るために、この礼拝の立て上げ完成のためには従順が必要です、ね、従順してこの従っていくことをするならば、ね、主の守りが与えられ、そして主の霊が与えられ、そしてこの栄光の礼拝が完成していくんです。ですから御言葉に対する従順、ね、これが本当に鍵になっていくんです。それによってこの 主の霊が与えて、そして立て上げのために必要な人、物、ことが全部、ね、主から与えられるからです。6節から見ますと、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。アーメン。ここにおいて揺り動かされる側と、揺り動かしの恩恵に預かる側が、ね、はっきりと分かるんですね。揺り動かされて、ね、宝物がもうバンバン振り落とされて、そしてその振り落とされた先は栄光の主の宮なんですね。このハガイの時代、この主の言葉に心奮い立たせられて、実際に、ね、山に登って、ね、木を切って主の宮を建てる、ね、という従順を行動を起こした人々にその恩恵が与えられました、ね、皆さんは、ね、しっかりと祈りにおいて援護射撃をするべきです。そして実際の働きにかかっている、ね、皆さんは本当にこの主の言葉ゆえの従順のゆえに、ね、その働きに、ね、仕事に、ね、取り掛かるべきです。しかし、ね、その、ね、どちらも、ね、しない、ね、ただ単にああへーへーって言って、ね、いる人はその恩恵に預かる、ね、ことはできないんですね。揺り動かされてもう、もうバンバン宝物を振り落とされてしまう側と、その振り落とされた先の、ね、本当に主の宮の栄光を受け取る側、ね、が分かれるものです。本当に私たちはですから御言葉に従順して、そして主の御言葉によって礎を立てた、ね、人たちにこそ主の栄光が来たように、私たちも本当に、ね、山に登って木を切って、ね、主の宮を立てるというその努力の行動、ね、それを実際にアクションとして、ね、皆さん起こすべきなんです。主は全地を揺り動かされて、全世界の財宝が、ね、入ってきて、そして栄光、主の家に栄光を満たすという約束、それを、与えられて、ね、おるんです。で、さらに、続きまして8節から見ていきますと、8節から、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜げ、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の蜜げ。アーメン、アーメン。で、銀は主のものであり、ね、金もまた、ね、主のものです、ね、主はそれらのものを豊かに満たすことは簡単におできになるお方です、ね、だから本当に私たちは、ね、外見的な豪華さとか、ね、金銀、ね、お金儲けしようとかということよりも、この全ての源であられる主を愛するべきなんです。皆さんは、ね、金銀を、ね、欲しいからだから主を愛そうというこの順番間違ってます、ま、逆です、ね、主を愛するならば主は、ね、銀も私のもの、金も私のもの、そして主の栄光を表そうって言ってくださるんですね。皆さんは、ね、金銀を愛するものではなく主を愛するものです、ね、皆さん、ね、金銀と主どっちを愛しますか？主です。アーメン。主を愛する人に主は全てのものを豊かに備えてくださいます。これからのうちのこの主の宮の栄光、それはあの以前のソロモン神殿の栄光よりはるかに勝ろうというふうに主は言っておられるんですね。ソロモンが建てた神殿、本当に金銀がふんだんに使われて、そして高価な材木が豊かに使われて、そして本当にその宮の中は、主の栄光で、満ちておりました、けれどもその栄光よりもはるかに勝る栄光を後与える、主は言われるんですね、ただしその後に建てられた、第二神殿、は決してソロモン神殿ほどに、金銀は使われておりませんでした、そこはやがて破壊されてしまって、今はもう神殿というものはないんですね、じゃあ一体、どのようにしてそのソロモン神殿にはるかに勝る栄光の神殿建てられるのか。それ実はもう今建てられたんです。教会です。教会は ソロモン神殿よりもはるかに勝る栄光、イエス・キリストというお方という栄光が、ね、その教会の中に満ち満ちている、教会はキリストの体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、アーメン。これね、金銀の栄光にはるかに勝りますね。あのソロモンが建てた神殿よりもイエス・キリストがおられるということからには、はるかに勝る栄光ですけれども、しかし、大事なのは礼拝者です、神殿に集う礼拝者。礼拝者の心が悪いと、また礼拝者が粗悪だと、ソロモン神殿のように破壊されてしまうんです、本当に主のその建物ばかりにですね、その栄光に気を取られて礼拝をの心をおろそかにしてしまうとするならば、そんな宮は主は破壊されるんですけれども、本当に礼拝者の志が清ければ、主はそこに栄光を表してくださるんです。主の宮、本当に大事なのは礼拝者の志です。このソロモン神殿が建てられた時代以降、列王記、歴代史の時代が始まるんですけども、その時代と比べて、ダビデの時代、またヨシアの時代、どっちが、栄光があったかというと、やっぱり、列王記、歴代史の時代よりも、ヨシア記とか、ダビデの時代の方が栄光がありましたね。まだ幕屋で礼拝をしていた時代の方が、なんで主の栄光がより現れていたか、礼拝者の心が純粋だったからです、このソロモン神殿が建てられて以降、礼拝者の心が、もうどっちつかずになってしまって、という時代に入ってしまいました。礼拝者の心が大事です、主の栄光が現れるためには、皆さん一人一人礼拝者が本当にイエス様を愛するもの、イエス様がおっしゃったのは、あの山でもこの山でもない、霊と誠を持って礼拝する礼拝者を主は求めておられるって言われました。皆さん、霊と誠を持って主を礼拝するという志、これをしっかりと持ち続けるべきです。それならば、このこれから後の宮の栄光は、先のものより勝る栄光になります。皆さんは、この金銀が必要ないとかそういうことではありません。金銀もちろん必要です。けれども、最も大切なものは、皆さんのその主を愛する志、主を敬う心、霊と誠を尽くした礼拝、霊、これは御霊、主の霊です。それから誠、これは真理、真理の御言葉ですから、御霊と御言葉による礼拝、これを持って礼拝を捧げる礼拝、これを私たちはこれから、立て上げていくべきであり、そしてその立て上げ、私たちは、この、栄光の幼稚園、栄光の学校、また栄光のコミュニティセンター、それを祈っておりますけれども、本当にそこ大事なのは建物よりも、本当にその中において御言葉教育が行われること、礼と誠の礼拝がなされること、これが、大事です。確かに建物を求めること、これは祈りが必要です、けれども、それと同時に私たちは本当に礼と誠を尽くした礼拝、これをそこで捧げるのだ、ということを、これを、しっかりと覚えるべきなんです。本当に揺り動かしの恩恵に預かる側と、また揺り動かされて奮い落とされてしまう側、この二手に分かれるということを先ほど言いました。本当に主の御言葉を守りを行う人、また本当にこのイエス様の血潮の守りの内側にいる人は、全世界が揺り動かされるとき、揺り動かされる側ではなく、揺り動かしによってもたらされる良いものをいただく恩恵に預かる側になることができます。しかし、主の御言葉を破る者、あの死と言った時において、主の御言葉を破った者たちは振り落とされてしまいました。御言葉を軽んじる者は揺り動かされます。そしてその裁きに耐えることはできないんです。けれども、私たちはこの御言葉にしっかりと留まって、この御言葉を教育を、しっかりとその新しい栄光に満ちた宮において捧げる。ならば、揺り動かす。主の恩恵に、預かる側になることができるんです、冒頭で宣言した箇所は第一コリントの、2章9節なんですけども、第一コリントの2章9節に、書かれてあります。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、 神を愛する者のために神の備えてくださった者は皆そうである。アーメン。そうです。私たちはこれから見たことのないもの、聞いたことのないもの、それを受け継いでいくのが私たち信仰者のこれからです。皆さんは覚えていただきましょう。現状満足ということである人はいつまでたっても変わりません。皆さんはこれから本当にこの主の栄光の宮が建てられることをもっともっと祈り求めていきましょう。皆さんは今まで祈り求めてきたからこそ、本当に昨日のような素晴らしい知らせが与えられました。もっと祈っていき、そしてもっと働いていき、そしてこの主の栄光をこの日本にもたらしていくことに一役買っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたが本当に祈りに聞かれる主であられることを感謝いたします。私たちは本当に祈ってきたこと、それをあなたがそれを叶えてくださいました。主よ、そして本当にあの出エジプト記のように、初めは祈りで始まり、終わりは栄光の主の幕屋のその立て上げで終わりました。主よ、本当に私たち自身その途中を行くものです。その途中においては本当に子羊の血潮があり、また本当に実際に的なエジプトへからの脱出がありました。また荒野におけるマナの養いが毎日ありました。私たちは本当に今そこを進みつつ、あなたの目指し、あなたが据えられたゴール、本当にこの栄光の宮が立て上げられて、栄光の区民センターが立て上げられて、そして本当にそこにおいてこれから栄光の御言葉教育をしていくものです。主よ、本当に私たちがそのゴールを見失うことはないように、また主よ、そこに到達した後にこそ私たちは大事です。出エジプトの民はやがてアラノの40年を経て約束の地に入りました。しかしそこからスタートでした。そこにおいて本当に主の御言葉を守り行った世代はたった 1,2 世代ほどしかありませんでした。主よ、本当に私たちはそのコミュニティセンターを立て上げ、またこの栄光の学校、御言葉学校を立て上げた後、しっかりと本当にこの御言葉にとどまり続ける栄光の教育をキープし続けていくものでありますように、今その養いを得て、またトレーニングを受けているこの期間、主をしっかりとこのトレーニングをなしていく私たちともどもであり、また霊と誠による礼拝を決して忘れることなく、あと御旨に従って日々誠実に歩み、誠実に祈り求め、誠実に礼拝を捧げていく私たちでありますように、あなたが今朝栄光の御言葉を再び示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリスト、このイエス様が私たちの主王であり、買い戻しの権利のある親類であられることを今日も心から感謝いたします。主が共におられること、それが私たち仕事に取り掛かることができる、また強くあることができる、恐れない、その秘訣が主が共におられる、そのことを今朝私たちに教えてくださったことを感謝いたします。そして一つ一つが実現化され、そして主イエス様があなたと共にいると、世の終わりまでいつまでもあなたと共にいると主が日々語ってくださっていることを心から感謝いたします。お祈り、そしてその叫びが主イエス様にあって昇り、また何よりも主イエスキリストの血潮、その契約のうちに生きること、その重要さを今日も豊かに与えてくださったことを心から感謝いたします。純粋にイエス様へと礼拝を日々捧げることができますように、霊と誠、御霊と素晴らしきイエスキリストの皆によって真実によって礼拝を捧げ、主を恐れ敬い、純粋に主イエス様の素晴らしき御業を見ながら、そして主が語られる御声を豊かに聞きながら、そして守り行いながら日々歩む、その毎日のうちにまた一つまた一つとイエス様が私たちに与えてくださるその栄光の日々、また実現化される物事、 人、物事、与えてくださるそのすべてが、またイエス様の素晴らしさを証しする、その栄光の証として、ますます述べ伝えられていくことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。礼拝の再建、そのためにこそ、また経済が必要と主は言われました。その中において、また一つ、その素晴らしき希望が今開かれていること、開きつつあり、またイエス様が実現化させてくださることを心から感謝いたします。ますます実体化され、ますます主イエス様の素晴らしさが明かしされ、そして私たち一人一人が共にいつ死までも喜び楽しむもの、イエス様と共に歩む、その素晴らしき喜びに満たされながら、イエス様と共に歩む、この歩みでありますように、そして、御国に憧れ、御国に凱旋するその時を、心から待ち望みながら、日々を歩んでいくことができますように、どうかよろしくお願いいたします。イエス様が今朝、本当に素晴らしきこの御言葉を持って、また、この、私たちの歩みの中で実現化されてくださっている、その一つ一つを感謝する、その時を豊かに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、前かしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、